先週から新しい説教シリーズが始まりました。ここで私たちの人生を捧げることのできる最も素晴らしい聖書を見ています。確かにこれは大きな本で分厚い本で読みにくいかもしれませんが、でも聖書は他の本とは全く違う本です。これは66章からできてきて、66章の本が一つの本にまとまっています。それは1600年間かけて書かれたもんで、でも一人 の多くの著者がいますけど、一人の編集者がいます。それは神様です。そしていろんな登場人物が出て、いろんな話が出てくるんですが、それが全部まとまることができる、それは一つのテーマがあるからです。その創世記からずっと最後まで行き渡っているテーマがあります。そして聖書の中にあるものは、その選抜された選ばれた歴史がかかっていますが、どうしてそれだけが、その選ばれたものがその聖書にまとめられているかが分かります。そのテーマというのは贖いです。それは人類の救いです。それは今まで見たことのないスケールで、人類の救い、それが贖い、それが聖書を貫通しているテーマ。それは代価を支払うものでした。代価を支払って救ったのです。それがテーマです。そしてその他のものがそのテーマを中心につながっています。その栄光ある主人公はイエス様、そしてその一番大きな私たちの問題は、この罪のある男性と女性が、その罪のある男性と女性がと言ったら、皆さん考えてほしいんですけど、あなた自身がその人だということを思い、ちゃんと思ってほしいですね。私自身が、私たちはみんな罪人です。あなたは殺人したことはないかもしれないけれども、でも罪があります。その罪のある男性女性、それは誰ですか？皆さん手を挙げてくれますか？私たちは罪のある悪い人間です。その罪ある男性と女性が神の前に正しくあることができるのか、それはただその期間的に今だけいいとかっていうふうにまた更新していくようなものではなくて、そのこの罪のある男性と女性が神の前に永遠に正しくあることができるのか、この大きな神様と私たち罪人の大きな隔たりがあるのに、そう、私が目を覚ますたびに何か罪が、私の心の中で、体の中で罪が動き出します。私は罪人なのです。で、罪をしないように一生懸命頑張って努力して、でも私たちは自然に良いことができるものではありません。じゃあどうやってこの私たちが神様と永遠に正しい関係を持ち、永遠に平和を持つことができるのでしょうか。今日は修法の中に挟んだカードがあるんですけども、これは聖書の全体像をイラストで表しているカードです。で、これは 私がそのクラスであの聖書を学んだときに、その聖書の全体像を学ぶときに、あの絵があると、それぞれのテーマの絵が書いてあると分かりやすいと思って学んだものです。その聖書の全体像が書いてあって、このカードを見ながらちゃんと聖書を開いて読むととても役に立ちます。最初の書は創世記ですね。この創世記一章一節をご一緒に見たいと思います。創世記一章一節。皆さん、ご自分の聖書持ってますか？私たち聖書使いますから必ず持ってきてくださいね。聖書の創世記一章一節、一緒に、私と一緒にゆっくり読んでください。はじめに神が、もう一回いきましょう。はじめに、はじめに神がとありますね。この短い文章、はじめに神が、これを見てみると気がつくのは、そこには直接的な明確な簡素な言葉が書いてあって、全然こう弁償とか弁護ではありませんね。いや聖書を始めるのにこんな風にはいかないでしょうと、いろいろ考えるべきことがあるでしょうと、そのバックグラウンドは何だろうかと思うかもしれません。でもこの聖書を読むときに、このシリーズをたどっていくときに、このどうして私はこんなことを考えたりこんなことを考えたりしてるんだろうと思うときに、聖書はその神の存在についてその弁償する、弁護するということは全く聖書には書いてありません。ということは、どうして神様がいるんだろうかというふうに混乱したり、どうしているんだろうかとかって葛藤している覚える人に全く答えがないと言っているのではありません。そうではなくて、もちろん神様の、どうして神様がいるんだろうかということについていろいろ勉強したり研究したりしていることは尊重します。でもその神様の存在について、聖書について、キリスト教について、いろんな説明をしていることに関して、でも聖書は神の存在を弁護する、弁償することは一切書いてありません。なぜなら神様は私たちのことをよく知っています。神様は私たちがすでに神がいることを知っているということを知っておられるんです。神様は私たちのことを知っています。私たちはもうすでに神様がいることを知っているんだと分かっている。だから神様の存在について弁護や弁償する必要はないんです。はじめに神がとあります。そう、もちろんクリスチャンの人はもちろんその神様、知らない人がなんで神がいるのっていうことを答えるためのもちろん勉強してほしいと思っています。でも一つ問題に質問に答えても次から次へと質問は出てくるでしょう。だから一つの質問にいい答えができたからといって喜んでいても、どんどんどんどん質問は次から次へと出てきます。というのはそんなことは信じたくないという気持ちがあるからです。 だからいくら質問に答えてもキリがなく質問は出てきます。なぜなら神様の存在なんて信じたくない。なぜなら自分が神あの人生の自分が世界の中心になって自分がやりたいことをやりたいから。だから私ももちろんいくつか質問には答えようとしますが、でもただ全ての質問に答えることに自分の人生を費やそうとは思いません。聖書がもうすでに前提として置いているのは、人間は実は神の存在を知っているということです。なぜならその創造被造物自体が神のことを語っています。それには神がおられると、なぜならあなたは神によって作られたから、神がいるということを気づいている。被造物自体が大きな声で叫んでいる。その生まれてきて空気を吸ってからもう心の中に響いてくる。そしてどんどんどんどん毎年毎年どんどん大きくなってくる声、来る声がある、響いてくるものがある。それは神はおられるということです。だからその声を小さくして押しやるために努力がいります。そう、自分が神ではない、自分が人生の中心ではないと思うためには努力が必要です。ある本を読んだんですけども、去年ピーター・ヘッチェンスという人が、その人は神がいないと言いながらも自分の心の奥ではとても自分が惨めなものだというふうに認めています。そういうふうなことがあったことありませんか、皆さんも。私は大学の教授もしていて、それでいて神がいるなんて認められなくて、そういう人が教会に行くのも恥ずかしくて、自分が大学教授なのに論理的にわからないことだけど、そういう人が小さな、それでその人は小さな村の小さな教会にそっと入っていきました。なぜならその論理的な答えが分からなくて。でも私たち一人一人の中には神の形をした空洞があります。あなたの中にはその心の中にその神様との関係を持ちたいという願いが、それがもともと自分の我が家だから、そういうふうに戻りたいという絶望が心の中にあります。例えば養子に取られた子どもたちがその養父とかお父さんお母さんがどんなによくして世話してくれても、やっぱり本当の実の親を知りたいという気持ちがあるということをよく聞きます。それと同じで私たちも本当の 父親、本当の作り主である神様と関係を持ちたいと心の奥底で願っているのです。そしてあなたが本当に求めているものはガールフレンドでもボーイフレンドでも配偶者でも結婚相手でもなく、それはあなたの作り主である本当の父親である神様との関係を持つことなんです。神を知ることですので、ローマ人の手紙一章を開いてください。その聖書を読むと、すべてのものが神を認めているということが書いてあります。ローマの一章、ローマの一章というのは、その霧をこう切り払ってくれるようなものです。一章十八節から。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、その真理を阻んでいるというのは、本当はあるものをこう出てくるものを抑える、例えばゴミ箱からゴミが出てきそうになるのを一生懸命教えてる、抑えてるような感じですね。本当はもっと知りたいんだけれども、聖書が言っているのは、あなたは知っている、でもあなたは知っているのをそれを抑えつけている、もう知りたくない、知りたくない、そんなものは知りたくないというふうに抑えつけているようなものです。それが真理を阻んでいる、不義をもって真理を阻んでいる、神様のことを知っているのに、そんなこと分かんない、わけが分かんない、意味が分かんない、というのは教会で教えちゃいけない、これ教えないというふうに教会が教えるので、そういうものが中心かと思うんですけども、そんなことを聖書が教えている中心ではないんです。もちろんこの教会も完璧な教会ではありません。でも一番大事なことを一番大事にしようと思っています。そして私たちが祈るのは、それは神様が私たちを祈るものとして作ってくださったからです。神様はその一番最初に創造された時、そこには神様がおられる。もちろん神様は見えない存在ですけれども、その見えない中にあって、その全知全能の力がを認めることができる。それは神様が作られたその被造物を見るときに分かる。どうして人間は木や山や海やなんかそういう巨大なものや そういうものを礼拝しようとするんでしょうか。なぜならそれが神様が作られたものだから、神の力が現れてるから。だからそういうところに神様の不思議や神秘や素晴らしさが少し現れている。だから被造物自身が、被造物自体が神がおられる、神がおられると宣言しているんです。だから人間は、人間には弁解の余地はないと。知らなかった、よく分かってなかった、そんな情報を得てなかったしというかもしれませんが、いろんな250年の歴史の中で、でも他の国も他の人たちもすでに神がいることはもう分かっています、認めています。もちろんイエス様のことは確かに伝えなければ分からない人はいっぱいいるかもしれません、が、どうやって私たちが神を知り、神様との正しい関係を持つことができるのかということ、そういうことはもちろん教えてもらわなければ分からないかもしれませんが、しかし神の存在は誰もが知っています。その今の、聖書の箇所に戻ると、神は知っていながら、神を認めていない。そう、神を知っていながら、自分感謝しないで、いる。神について知ることは明らかなのに、感謝もしていない。そして自分のやりたいことをしたい、自分で自分のことをやりたいし、そういうふうに思っているときにどんどん心は暗くなります。そして自分では賢いと言いながら実は愚かになっているのです。もちろんクリスチャンが頭がいいって言ってるんじゃありません。だからと、でもだからといってそういう博士号だとか、そういう学位だとか、そういうことにまた恐れを感じる必要もありません。もちろん教育が悪いと言ってるんじゃありません。私もたくさん本を読みますし、勉強することも大事だと思っています。というのは、例えばクリスチャンがただ盲目の信者で何にも分かってないのに、何にも教育受けないでただ信じている、そういうものではありません。でもイエス・キリストが本当に生存されたということを誰も否定する人はいないし、聖書の中にあることは本当に確証されることがたくさんあります。で、例えばクリスチャンはただ信仰によって生きてて、他の人は論理や科学やそういうものによって生きているというわけのではありません。 そう、例えば何十億年もかかって今のほにだんだんだんだんできランダムな爆発があってその後何十億年もかかって今のようなものができたと信じる方がよっぽど大きな信仰が必要だと私は思います。というのは全てのものは秩序から混乱へ新しいものから古くそういうふうに今全てのものがそういう方向に動いていくときに例えば突然ティーンエイジャーの子が荒れ狂って新聞を投げ散らしてバーって回したら綺麗な家が建てちゃった、綺麗な家ができちゃったっていうことはありえませんよね。ですから爆発というのは混乱は導いても秩序は導きません。ですからそういう理論を信じるっていうことの方がよっぽど大きな、何にもないとかが爆発してそして秩序ができた、全てのものができたと信じる方がよっぽど大きな信仰が必要だと思います。伝道者の書3章11節では神はまた人の心に永遠への思いを与えられたと言っています。だからあなたの心の中には永遠への思いがあります。永遠への思い、そして家とか車とかセックスとかドラッグとか成功、達成、業績、親友、ガールフレンド、そういうものは決してあなたを満足させることがありません。なぜならあなたの中には永遠という空洞が心の中にあるからです。でも今言ったものが悪いわけではありません。でも限りがあります。そして絶対に完全にあなたを満足させるということはできないのです。それは神様のみが埋めることができる空洞だからです。あなたが求めているのは神なんです。もし家を持ってたら地獄に行くって言ってるんじゃありませんよ。私が言ってるのはそういう家とかそれに希望を、それのみに希望を置いてきたら、新しい家を、素晴らしいキャビネットや素晴らしい家ができたとしても、でもじゃあこのあとどうするんだ。例えば今までずっと就きたい仕事に就けたとしても、素晴らしいオフィスの仕事に就いたとしても、それを落として、じゃあ次はどうしたら、それを要するに得てしまった後、それを得てしまった後はどうしたらじゃあいいんだろうとまた途方に暮れます。神様は永遠という空洞を私たちの心に与えられました。だから結婚して子供を持って自分の好きなスポーツができてとしても でもそのために生きようとしたら、それが私を満足し、私に充実感を与えてくれるとしたら、結局またそれを得た後で虚しさを覚える。その経験をすでにしたことがあるでしょう。した人もいるでしょう。でもあなたはイエス様によって救われて、本当のその我が家に戻るときに本当の平安を得ることができるんです。もう自分が頑張らなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないということに縛られなくて済むのです。私たちの本当の平安は神との関係にあります。だから最初に聖書を見ると、まず神から始まっていることが分かりますね。人間ではありません。私たちの文化の中で、社会の中では、人間が大事になります。人間が、私たちが中心となって、周りが回ってて、自分たちが中心舞台に立って、他のものが回ってるように言ってきますけども、でも聖書の中で、聖書の中であなたを見ると、あなたは決してヒーローではなく、あなたの自尊心が大事なのではなく、私たちが子供を育てるときに、そのセルフエスティームという自尊心のことをよく言われますけども、だからよく頑張ったね、褒めましょう褒めましょうって言いますよね。私たちが子供、私が子供の時は、スポーツでもう悪かったら悪かったって、ダメだったらダメだったって言われたもんですけども、今はどんな悪いゲームでもよく頑張ったわね、素晴らしかったわってやたら褒めますね。だからそうやって育てられた人は自分が中心と思ってますが、でも結婚してみると分かります。自分がこの世の中心ではないということが。だからあなたはヒーローではないし、問題を解決できないし、強くはありません。神様が、神様が中心舞台におられるのです。そう、神様は愛と憐れみによって私たちを救い出そうとしてくださっています。その神様、先ほど のカード、イラストのカードを見てみましょうね。そこを最初に、まず神様は神様はおられて、そして黙って静かにしておられるわけではありません。神様は語られました。創世記の一章でその神様の活動が、たくさんの活動が詰まっていますね。そしていろんなカラフルな色や、また音や現れてきます。でもそういうものは神様が話したときに、喋ったときに、一瞬にして宇宙が出来上がりました。そしてこの美しさ、不思議が表されました。 神様はすべてのものの作り主です。そして神様は私たちが今見ているもののすべてを作られましたが、それを無から作られました。神様には生の素材さえ必要とされませんでした。神様は全くない無からすべてを作られたのです。もう一度創世記一章を見てみましょう。そこでその一章の中で8回使われている、言葉を見ていきたいと思います。一章三節、なんて書いてありますか。神が仰せられたとあります。神が光をあれと仰せられた。そして9節、神は天の下の水は乾いたところから現れよと仰せられたとあります。11節では、神が地は植物、種を生じる草、また実を結ぶ果実を地の上に芽生えさせようと仰せられたとあります。14節では、ついで神は光るものは天の大空にあって昼と夜とを区別せよと。20節は、ついで神は水は生き物の群れが群があるようになれと仰せられたとあります。24節、ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や羽生ものその種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられたとあります。26節には、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと仰せられたとあります。ここで見ますか。ここに26節になると、それまでとは違ったことがあるのが分かりますか。我々の形に、我々に似るように人を作ろうと書いてあります。創世記には、創世記1から3章はとても大事なところです。創世記の1から3章はもうその土台、どうして私たちがこのようなものなのか、こういうことをするのかということの書いてことのその土台が書かれています。神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと仰せられています。そして男と女を作られたとあります。あなたはもうはっきりと違うことが分かります。他の被造物と、でもその大事なことを私たちはこの社会でなくしてしまいました。いろんな PBS とかドキュメンタリーのテレビ番組を見ていると、あなたは別に周りのものと何も変わりがないと、動物と対して変わらないというふうに、というふうに科学は教えてきます。でも聖書はそれは間違っていると言っています。聖書は、神の言葉は人間に尊厳を与えています。それはどれほどサッカーボールがうまく蹴れるとか、そういう技術にできることじゃなくて、それに基づいているんじゃなくて、それは神の形、神のイメージに作られているからです。 だからクリスチャンになったからっていうわけではなくて、神を愛するか愛さないかにもかかわらず、私たちは神の形を持ったものとして作られ、尊厳を与えられています。だから結婚し、子供を作り、家を持ち、車を持ち、娯楽もあり、私には目的や意味がある。それは神の形に作られたものだから。ある一つの例を、動物や植物と私たちが違うという例を挙げたいと思うんですけども、クリエイティビティ、創造力というものがありますよね。どうしてホビーロビーやマイケルズというクラフトショップがたくさんあるんでしょうか。どうしてその写真のアルバムを作るクリエイティブメモリーという、その年間何百万ドルという年収100万ドル以上の産業があるんでしょうか。またどうして人間はノコギリとか道具を使って、サンドペーパーとかいろいろ使って物を作ろう、ワークショップを持つんでしょうか、物を作ろうとするんでしょうか。どうして人間はいろんな車を作ったりとか、どうして人間は何年も費やして1968年のフォードマスタングのエンジンを分解してもう一度きれいに作り直そうと思うかとするんでしょうか。それを見た女性の人は、あの人は病気よというかもしれませんけど、そうではありません。私たちにはクリエイティビティ、創造力、作ろうとする心があるんですね。それは神様のご性質を持っているからです。神の形に作られたからです。神様、偉大なる神様は私たちを神のご栄光のために神の形に作られました。そう、私たちが神を知り、神を楽しみ、神に会って喜ぶ、そして神様を周りに知らせる、神の愛と神の良さを伝えるために、それが私たちにとって特別なことです。ただこの神様との完全な正しい関係があった楽園に大変な事件が起きました。それは罪です。私は罪人で罪をします。私たちは全て罪人が罪人を育て、罪人の上司がいて、罪人の職場があって、それが現実です。だからいろんな衝突とか誤解とか問題が起きますけども、どうしてこんな大きな問題があるんだろうと思うとき、なぜならあなたも罪を犯すし、周りの人も罪を犯すからです。罪は全ての関係に影響を及ぼします。それは縦の方向、神様との縦の方向に影響を及ぼして、私たちは神から離れて、神から隠れて、神から逃げ隠れるようになりました。ですから私たちはその罪によって人間同士の横の関係も壊されてしまいました。じゃあどうしてそんなことが起きたんだろうした。どうしてその楽園だったところが壊されてしまったんだろうか。それを見ると分かります。そこに創世記の3章に欺きが出てきます。それは サタンが神の御言葉を疑わせたんです。神はこう言ったらしいけど、でも本当にそういうこういうことだったのかというふうにサタンは疑わせてきます。3章5節を見ると、もうサタンがエヴァに言っています。あなたの目が開けて神様みたいになれるんですよと。でもすでにもうエヴァは神の形に作られていて、すでに神様との素晴らしい関係を持ってたのに、サタンが疑わせるんですね。サタンは疑わせて、そして神様の言葉を疑わせ、神のご性質を、損なわせようとする。それがサタンの手口です。だからそれ、他のもので満足させようとする。だからそのエダの園にいたエヴァは、エレミア書で見るように、エレミアの2章13節には、私の民は2つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ、ということをエヴァもしたのです。同じですね。私たちも同じ問題があります。確かに昔の手で掘るシャベルよりももっといい道具を、水ためを掘るもっといい道具を持ってるけれども、問題は同じです。そして一生懸命掘ってで、もっといいものを、もっといいものをと求めるのに、でも結局はそこには平安も満足もありません。その神様を見上げ、イエス・キリストを受け入れるまでは。で、旧約聖書には平安というシャロームという言葉が出てきますけども、このシャロームというのは、その清さ、完全性、満足、神との平安というものを表します。そのこの世が与えてくれるものはすべて断片的、決してあなたを満足させることはありません。教会に行って奉仕をして、でもそれよりもその神様とのの聖なる清い完全な平安、そう、この世の中にいるともうダメだと思いがちですけども、あなたには素晴らしい知らせがあります。それは神がなしてくださったことです。あなたが求めているものはそれです。罪というのは、私たちが神様とすでに持っていたものをねじ曲げてしまいました。でも希望があります。それはイエス・キリストです。そう、罪が入ってから全てが変わってしまいました。罪が私たちを神から引き離してしまいました。そして私たちの人間関係もねじ曲げてしまいました。私たちがこの創世記1、2、3章で言ってることが、どうしてそこに人種差別があるのかも言っています。なぜならそれは罪です。罪のせいです。それはアメリカの黒人白人という問題だけで、そういうことではありません。 私たちが全て肌の色が同じだったら問題が解決するんでしょうか。そうではありません。人種差別というのはたとえ私たちの肌の色が同じでも必ず起きるんです。なぜかといえばその問題は心の中にある罪の問題、そして私の方が他の人たちよりも優れていると思いたい、その人種差別の例えば性的虐待の人身売買のそういう問題の根底、その問題は聖書に書かれています。この世ができるのはガンコントロールとかそういうことをしてもそれでは解決なりませんというのは問題心の中にあるからです。私たちは神との平安がないので人間同士の平安もありません。私たちの問題は福音が必要なんです。イエスが必要なんです。神様が必要なんです。これはお金では解決するものではない。教育やガンコントロールで解決する問題ではない。でも神様がなしてくださいました。それは神様がのあがない、それを受け入れて私たちが神様との関係を、正しくするときに他の人の方が自分よりも素晴らしいという愛を持つことができるんです。人々に必要なのは主です。神様です。福音の希望です。でも感謝します。神様に今この暗い闇の中にいても、罪の暗闇の中にいても、罪が全ての聖書を占領しているのではありません。神の恵みです。神の光です。そして創世記の3章からその光が始まってどんどん広がっていきます。創世記3章9節、あなた方はどこにいるのかと神様が呼びかけています。あなたはどこにいるのかと、というのは神様ご自身が率先して私たち壊れて逃げ隠れている人を追いかけてきて求めてきてくださっているんです。神様はあなたを探し求めています。神様は探し求める神様です。探し求める神様です。神様の方から私たちの方に来てくださるんです。そのことがはっきりと書かれているのはルカの福音書15章ですね。そこでイエス様が例え話を言ってるんですが、放蕩息子の例え話ですが、そのとこで出てくる父親が神様で放蕩息子が私たちです。そして息子の方は父親のことなんかどうでもいい、父親なんかいらない、でもその財産だけちょうだいって言うんですね。そしてその、息子は放蕩して全ての財産を湯水のように使い果たしてしまう。そうじゃないですか。私たちも財産だけ欲しい、あなたはいらない、物だけ欲しい、あんたはいらない、そういう態度。けれどもある時その放蕩息子が我に返って、そうだ、父親のところには素晴らしいものがいっぱいあった、父親のところに帰ろうと思うんですね。あなた自身も逃げ隠れていた、でも神様はあなたを憐れんでくださって、そう、 父親の方から走り寄って彼を抱き口づけしたと。神様はあなたを探し求めておられます。そして愛しておられます。そして戻ってきた息子に父親は着物を着せ、指輪をはめさせ、そして失っていたものが戻ってきたと言って喜びました。だからパーティーをしよう、祝宴を開こうと してくれました。神様は失われた罪人が家に戻ってくるときに喜んでくださいます。そして神様は今も私たちを探し求めてくださっています。そして最後に祈りたいと思いますけれども、どうぞ皆さんにもその時に神に応答していただきたいと思います。お祈りしましょう。神様、あなたの御言葉を感謝します。私たちのこの大混乱の中で、私たちが縦の神様との関係も横の人間との関係も壊れている中で、あなたが私たちを探し求めてくださっている。私たちを愛して、そして私たちは早く元の自分の家に戻りたいと心の中で願い求めている。そして神との平安を持ちたい、シャローム。だからすべてこの世の中はもう不公平でもうダメだと思いそうになる。だけども神様が成してくださった。私たちは今も暗闇の中で逃げ隠れている。でも神様はあなたを迎えて抱きしめて受け入れる準備をしておられます。神様、感謝します。あなたが探し求める神様でいてくださることを感謝します。アーメン。そこで今日はこのことに感謝する応答として聖餐式をしたいと思います。そう、この聖餐式を、感謝を捧げる時と呼んでいる教会もあります。神様の恵みに、感謝しましょう。感謝を捧げましょう。